さん、こんにちは。佐藤雄二の美容室経営者のための集客売上アップの方程式ポッドキャスト、今回も始まりました。ナビゲーターの直美です。この番組は美容室の経営者さんに集客や売上アップのヒントとなる情報を日常の雑談も合わせてお届けいたします。お話しいただくのは、最短4ヶ月で売上を100万円以上アップさせる美容室専門コンサルタントの佐藤雄二さんです。佐藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。もうちょっと前の話で、
はい、
ちょっと前の話になりましたけど、あの都知事選が終わったじゃないですか、ちょっと前に。
ああ、はいはい。
でその後の余韻もだんだんこう収束してきてるじゃないですかね。終わった後も騒いでたけど。
そうですね。
で、あれを見てて何か感じたことないかなってちょっと思ってて、皆さんにこれは問いかけなんですけど。
おお、はい。
まあ、多分、一般的には最初は、小池さんと蓮舫さんの女帝対決とか言われてたじゃないですか。
はい、そうでした。
うん。だけど、蓋を開けてみると、まあ、小池さんが当選。
うん。
男性の40代の石丸さんが2番目。
ああ、でしたね。
で、蓮舫さんが3番目。
はい。
で、おそらく、その石丸さんっていう人を、最後の最後までどっから出てきたのこの人っていう人も結構いるんじゃないかなと思うんです。
ですよね。
でもね、実は僕もう2年くらい前から石丸さんのことを知ってて。
すごい。
あ、知ってて、個人的付き合いじゃないですよ。一方的に僕は知ってるだけで。
はい。
YouTuber なんですよ。
ああ。
YouTuber って言い方おかしい。YouTube すごい上げてて。
うんうん。
まあ、ものすごいブレイクしてるんですよね。で、何の YouTube 上げてたかって言ったら、秋田方市の市長をやってる時に、
はい。
今、市長だったんですよね。で、その時の会議とかの様子を YouTube で撮ってあげたりとか、自分の市長を YouTube で、高田市はこうにしていくとか、こうにしていかなきゃダメだとか、今までやり方こうだったからダメだとか、
うんうん。
やったらうまくいくんじゃないかなとか。
うんうん、
で、そういうのを YouTube でボンボン上げていた、いて、
うんうん、
YouTube を見てる人にとってはもう全国的に有名人です。
へぇー、そうなんだ。
だったというか、でしたというか。
うん。
ちょっと、ちゃんとした数字がないと適当言うわけにはいかないんだけど、まあ、もしあれだったら YouTube で石丸って調べると出てくると思うんですけど、
うん、
すごいですよね。登録者数が何十万だか何百万。視聴回数もみんな、万単位です。万単位って、1万2万とかじゃなくて何十万とか、何
百万。そうなんだ。すごい、うん。
で、しかもその石丸さんのすげえなと思ったところは、その収益が入るじゃないですか、広告費。
あ、はい。
自分用の懐に入れてないんですよ。
どうしてるんですか？
高田市に入れてるんですよ。
す
ごくないですか、それ。
すご
い、うん。で、言ってることもすごい、僕には腑に落ちるんですよね。ちょっと言葉が悪いところもあるんです。
なんか、結構、インパクトありますよね。
そうそうそう。でね、ここからはちょっと調べて、数字っていうか統計的な話なんですけど、ヤフーニュースからちょっと抜粋したんですけどね。はい、
うん。
今回の都知事選で、もちろん小池さんが、当選したんですけど、
はい、
10代から20代での支持率がダントツで石丸さんなんですよ。SNS 時代、世代ですよね。
ああ、そうですね。
で、30代から50代、まあ、ここに多くの経営者が入ってくるんじゃないかなと思うんですけど、は、うんうん、小池さんの方が石丸さんに支持率が高かったんですけど、
うん、
僅差だったんですよ。
へえ。
本当に 2-3% しか変わんなかったの。
お
で、小池さんが勝つのは、まあ当然ったらおかしいけど、だって、元都知事、現職の都知事をやっていて、知名度も抜群なわけだから、
うん。
ある意味、それは勝つ可能性高いよねっていうことで、で、石丸さんは、SNS でしか活躍してないわけだから、
うん。
それが30代から50代の間で僅差だったっていうのは、SNS ってすごいなって話なんですよ。
ああ、確かに。本当ですね、
うん。で、70代以上になると、これがまた小池さんが一番強くなる。
まあそりゃそうですよね。
は石丸さんも連邦さんももう全然かなわない支持率、
ね。
へえそうかじゃなくて、これは真剣に経営者として考えるじゃないですか。
お、
あと10年経ったらどうなるかって言ったら、30代50代の人たちは40から60代に入るんですよ。
ああ。
10代20代の人は20代から30代に入ってくるんですよ。
はい。
僕たちがお客さんとして欲しい世代じゃないですか、そこって。
ああ、そうですよね。
そうでしょ？
うん。
で、何を言いたいかって言ったら、好きとか嫌いとかわかんないとか苦手とか、そんなことはちょっと一旦無視しといて、SNS とか YouTube を無視したら、この先経営難しくなりますよねって話です。
あの、耳が痛くなるっていう方いるかもしれないですけど、切実にそうですよね。
本当そうです。あ、もちろん、もうチラシはダメだよとか、DM はダメだ、ポップはダメだ、アナログはダメっていう意味じゃないです。
うんうん。
何回か過去に言ってると、まあ、アナログは本当強いんですよ。
はい。
強いから、アナログは絶対に捨てるべきじゃないんですけど、でも、うん、一つの集客アイテムとして、SNS とか YouTube 関係を無視するっていうのはもうありえないよねっていう、こう、話ですね。
うん。
あの、多分苦手だとか、わからないって言ってる人は、こんなこと言ったら怒れちゃうかな。割と世代が高い人だと思う。
ああ、そうか、そうか。うんうん。
自分たちが子供の頃とか思春期の頃に使ってないものが後から現れてるでしょ？
そりゃそうですよね。
だけど、それを使ってる人たちは今5万といるわけで。
うんうん。
使わない人だけをターゲットにしたら、どんどんどんどんお年寄りだけになっちゃう、お客さんも。もう全くもって経営的には不利な状況に走るしかないみたいな。
本当ですね。
っていうことなんですよね。
そうか。まあそうですよね。だから30代40代をターゲットにしたいとかっていうんだったら、
うん、
今の10代20代の子が目をつけてるものをちゃんと目つけなきゃダメだよってことですよね。もう10年後なんてそうなるんだから。
そう、うん、でね、これ特に、いや特にってことない、スタッフを使ってる店の場合だったらこういうふうにも考えてほしい。
はい、
みんな、まあ今の時代で言うと、20歳で美容学校を卒業してくるわけですよ。
うん。
美容学校行くぐらいだから、絶対美意識は普通の人と違うところにあると思うんです。
ああ、確かに。はい。
美容師やってるってことはね。
うんうん。
で、自分が20歳で、じゃあ、どこのサロンで働こうかって思った時に、
ああ。
50歳の人が経営して一人でやってる店に入ろうって思うかってことです。
いや、絶対思わないですよね。
ですよね。じゃあ、お客さんの層はどういう層ですか、はい、って言ったら、50代中心ですっていうお客さんのお店に入ろうって思うかってことですよ。
思わないですね。
でしょ？
はい。
まあ、経営者の年齢は変えられないから仕方ないけど、いや、例えば、僕は60歳だけど、お客さんは圧倒的に20代、30代なんだよね、とか。
うん。
うん。白髪染めの人ほとんどいないんだよね、みたいな。
お、
結構今の旬のメニューが中心でやってるんだよねってことを言えば、そういうメニューとかそういうお客さんを担当したいわけじゃないですか。二十歳の美容学卒業生って。
はいはいはい、うん。
で、なおかつその子たちが見るのは、SNS を見てくるでしょ。
ああ、そうだわ。そうです。
だから、求人に対しても有利になりますよ。
うわぁ、これは影響すごい大きいですね。
すごい。
はい。
だから好きだとか嫌いとかわからないって言って逃げてちゃダメってことですよね。
今すぐ始めた方がいいですね。
うん。わかんないとか、勉強しなきゃ何も知識ゼロですって言うんだったら、お金を払ってでも外部に頼んでやってもらうとか、運用してもらうとかしなかったら、本当に店は衰退の一途をたどるだろうね、みたいな。10年後が怖いですよって話ですよね。
ああ、そうですね。
まあ、なんだか、これどっかで言ってると思うけど、SNS とか YouTube って、で、広告っていうかお客さんなんとかしようと思うときって、あ、さっきの石丸さんの見りゃわかりますよね。誰もプロデューサー入ってませんから。
へ、
うん、普通のバッグ、普通のどっか事務所かなんかのバッグで、普通のポロシャツとか着て、普段はスーツ姿でいるんでしょうけど、ポロシャツで、ラフな格好で笑って、普通の会話してますよ。
あ、そうなんだ。
うん。だから、すごくかっこつけなきゃいけないっていうこともないわけで。で、大きく分けると、有料広告、有料で出せるものと、無料で使えるものと、両方あるんで。
あ、はい。うん。
うん。あの、それぞれメリットとデメリットありますけど、どっちかを使い分けていくといいかなって。
うん、
で、最近 YouTube 見てる人は YouTube にも YouTube 広告ってのは定期的に広告が入ってくるんですか、YouTube とか。
はい。うんうん。
見たくもない広告もあるわけですけど。
はい、うん。
あの、やっとね、ああ、この広告やっと出てきたかって思ったんだけど、あの、SNS とか YouTube の広告やりませんかっていう広告が入ってるんですよ。どっかが広告を書き始めたわけ。
なるほど、うん。教えますよみたいなこととか、代わりにやってあげますよとかっていうようなことを。あ、そう、代わりにやりますよ。
でもそういうとこって、ちっちゃいサロンがそこでお金出してやってもらうと思うと結構なお金になるから、それちょっと有料的には向かないかもしれませんけど、そこでね、本当に僕これ講座とかでしょっちゅう言ってんだけど、すごくターゲットが絞りやすいんですよ、SNS とか YouTube って。
へ、
うん、まして広告ってなったらもっとそうなるんですよ。
あ、そうかそうか、はい。うん、
で、その広告の中でも言ってますけど、性別を指定できる、年齢を指定できる、職業を指定できる、地域を指定できる、1キロ以内とか2キロ以内とか、何々市の人だけにしか出さないとかって、
うんうんうん、
チラシ広告みたいなもんですよね。
本当ですよね。
1万枚しか巻かないとか、日本中全国に巻くわけじゃないじゃないですか。
はいはい。
だそういうのが SNS とか YouTube 広告はできる。
ああ。
うん。無料だったら別に北海道から沖縄に流して全然 OK だと思うんだけど、
うんうん、
有料の場合はそこまで流したらすごいお金がかかっちゃうから。
そうですね。
地域をぐっと絞ることができるっていう。
ああ、そういう、ああ、なるほど。で、地域を絞った時には、うん、なんか、キャッチコピーもそうだし、いろいろと工夫をして、もうここにあるよっていうようなことも知らせて、
うん、
来てもらえばいい。無料のものは、前もお話いろいろされてますもんね。無料だったら、うん、なんかこういうことが紙にはいいんですよとか、
そうそうそうそう。
あの、人のためになるようなお話をするといいとか。
うん。うんうん、何でもいいからそういうのを上げていけばいいんですよね。で、広告って銘打ってる。要するに、広告費を払って SNS とか YouTube やるんだったらさ、広告だから、
うん、
必ず来てくださいっていうところへ持ってかなきゃいけないわけですね。来てっていう。例えば、ただいまキャンペーン中ですとか。
ああ、そっかそっか。
うん。あるいは、あの、新規の方にはお試し価格でできますよとか。
うんうん。
これが漏れなくついてきますよとか。
うんうん、うん。
広告ですからね。来て。
うんうん。
でも無料の場合は広告じゃないから。
うん。
こうやったら簡単に髪の毛まとめられますよとか仕上げられますよとか。油っぽい人はこういう風にするといいとか、うん、乾燥してる髪の毛の人はこうするといいとか。うん。あの、こうやってやるとショートでもこういうスタイルにすると似合いますよとかっていう話をしてあげると、うん、ファン層が広がってきますよね。
なるほど。え、それ無料のところで、来てね、うん、来てねってやるとどうなるんですか？ダメですか？
うん、あの、人ってそういうのを覚えるから、パッて見た瞬間、これ広告だと思うから、すぐにスキップになりますよね、広告。
うん、うん。
見てない。
ああ、見ない。うん。うん、
あの、バッテンで閉じちゃうか、YouTube だと5秒ぐらいは流れるのかな、最低でも。
うんうん。
うん、あ、広告じゃないから流れないか。流れないけど、あの、見なくなります。覚えちゃいますよね、そういうのって。
あ、そう
か。これね、どっかで僕言ったな。料理のあの、レシピのとこで言ったのかな。
はい、はい。
あの、例えば、サクサク唐揚げの揚げ方とかって調べると、
うんうん。
あの、レシピがわーって出てくるんですよ。
はい。
で、あるところを、例えば、シェフナオミなんてタイトルついてるやつをパッと押すと、ナオミさんは一般の人だから、うん、一般の人じゃないかもしれないけど、言ってることは、こういう風に唐揚げ揚げるとサクッと揚がりますよ、とか美味しいですよ、みたいなことを淡々と揚げてるんですよ。
うんうん。
で、ナオミさんが定食屋とか唐揚げだったら、最後に、ナオミ定食とか、
ああ。
定食なおみとか URL がちょこっとついてるだけなの、ね、
うんうんうん。
だけど、来てって言ってないでしょ、その中で。
ああ、言ってないですね。うん。うん、
だから、あ、なおみさんの上げてる SNS とか YouTube は、すごくスマートにこう入ってくるっていうか、シンプルに入ってくる。
ああ、 受け入れられやすいんですね。
そうそうそう。
ああ、うるさくないし。
うん。これが、直美さんが、無料であげてるんだけど、直美定食の直美です。今週は、生姜焼き定食500円です。なんてやってると、もう CM じゃないですか、それって。
はい。
僕は CM 見たくないんですよ。サクサク唐揚げの作り方を知りたいわけだから。
そうですね。
うざいから、その、直美定食っていうところが挙げてるのは見なくなる。うん、もう選んで見なくなる。
あ、そういうこと。はい。
だから、無料でやる場合には、あくまでも髪の毛のためになるよ。こうするといいよとか、こうすると良くなるよとかっていうことをガンガンガンガン上げていくみたいな。
へー。
そうした方が、お客さんが来やすくなります。
そういう違いなんですね。うん、
さっきの直美定食の話で言うんだったら、あ、唐揚げもうま、作ったらうまいじゃん。生姜焼きもうまいじゃんとか、魚のさばき方もこうあったら簡単ですごく美味しく食べれるじゃんってなったら、一回行ってみようかなって気になるじゃないですかね。
入り口がそうか違うのか。はい。
初めて一回行ってみようとか、はい、直美さんって面白そうな人だから、ちょっと一回会ってみたいなっていうか、その作ってるところへ行ってね、うんうん、話はできないにしても、なんか、そういう気になってくるっていうか、だからそこは広告と無料、有料広告の方と無料の方の違いですから、内容を変えないとダメだよ。
そっかそっか。なるほど。
まあ、どっかでお見せしてもいいですけど、うちも、例えば、Google 広告有料ですよね。Google 広告とか、あるいは Facebook 広告か。Google 広告と Facebook 広告か。は、広告だから、もう広告らしく作ってあります。
おぉ。
うん。読んでいくと、まあ、引き込まれ、読者が、ああ、すごい興味のとこ引き込まれるように動画とか、文章作ってあるんですけど、Google 広告は動画じゃないから、わ、う、あ、んうん、引き込むようにいろんなこと書いてあるんだけど、で、だったらうちに来ていませんか、新規の方だったら、例えば5000円安くなりますよとか、いくらでできますよ、みたいなこと。うんで、予約はこちらからとか、営業時間は何時から何時までとか、担当者はこんな人間がいますよ、みたいなことをこう出したったり。もうあからさまに報告ですよね、これ。
あ、そうですね。
うん。でもインスタそんなに頑張ってあげてくれてないけど、インスタなんかは広告じゃないですよ。ただ、まあ SNS でしょ。
へ
ぇー。だから髪の毛がこんな風になったとか、
うん。
こんな髪の毛の人にこういうメニューをやってみたとか。
うん、
こういうトリートメントを使うといいとか。
ああ、はいはいはい。
うん。で、今キャンペーン中なんてことは、そのインスタではやってないですよ。
なんかもったいない気もするけれども、確かにインスタで、毎回のようになんか CM されてたら、うん、まあ見ないですね。見なくなりますもんね。
見なくなると思う。
確かにそうだわ。
もうだんだん覚えてきて、またこいつがとか、この店かよ、みたいな。また来いってことだろみたいな。このトリートメントすげえいいよって言ってんでしょみたいな。
ああ、そっかそっか。でも、インスタに、それでも、まあ、お店に行くには、来るには、来てもらうには、こうですよ、みたいなのは、ちょっとさらっとなんか書いてもいいですか。
まあ、一番下に書けばいいと思います。
あ、うんうんうん、
はい。最後に URL とか QR とか、
ああ。
直美美容室が提供しましたって、
そういうことか。
うん。
ああ。
っていうだけで、もう、興味がある人は調べるから、絶対に。
ああ、そうですね。間違いない。
直美美容室って打ち込むか、QR 取るか、URL で入ってくるから。
あ、そうですね。
うん。で、そうすると何が大事かっていうと、ホームページが大事だったりするわけじゃないですか。
ああ、そうですね、うん。
そこをちゃんと内容をしっかり、きれいにまとめて、書いておかないと、で、ホームページは広告だから来てって書いていいわけですよね。
じゃあちょっと待ってください。まだ何にもやってないっていう人は、ホームページが先ですか、うん、作るのは。
そうですね。ホームページが先ですね。
ああ、わかります。
ホームページはもう持ってて今当たり前ですからね。
そうですね。
まあ持ってない人いると思うけど、例えばクレジットカード、なんでクレジットカード持ってないの？キャッシュレスもやったことないの？ってなったら、ちょっと今時代的にちょっと違うでしょ。
厳しいですね。うん。
まあ、クレジットカード持ってる、 ペイペイでスマホでお金も払えるよ。だけど、私はキャッシュが好きだからキャッシュで払うっていうのは自由だけど、
あ、うんうん、
それすら使ったことない、知らない。
そんな人は
ちょっと問題ありじゃないですか。
問題ありですね、社会的に。
もう問題ありじゃないかもしれないけど、だけどまあ、ちょっと普通じゃないところですよね。
はい。珍しいパターンですね、
うん。ホームページはもう持ってて当たり前。
はい。
って思ってほしいね。だから持ってなかったらまず作るんですよ。
うんうん。
うん。え、だけどあれだな。ホームページ持ってない人が作るとお金かかるから、はい、お金がかかんない方からやんだったら SNS とか YouTube の無料の方からかな。すぐできるからね。
ああ、そうかそうか。
うん。
で、そこに、例えばじゃあ、まあ、ホームページがないんであれば、電話番号を載せるとか。
うん、そうそうそうそう。
うんうんうん。うんそうですね。
でもそれと同時にホームページはすぐ作る、制作に入った方がいいですよね。
ああ、そうかそうか。同時に。
どっちにして
るの？なるほど。そうか。うん。
ね、もう時代に僕たち経営者がついていかないと。まあ昔っていうかすごくガンガンやってきた人に限って、俺はとか、うちの考えはとか、うちのお店はって言い方するけど、ブランドじゃないからね、僕たちの店。
残念ながら、そうですね。
残念ながらブランドじゃないから。うん。だからブランド化するのは、自分がうちはすげえぞって言うんじゃなくて、お客さんがすごく支持してくれて勝手にブランド化されるのはありだと思うんですよ。あそこの店はすごい、一回行ってみたいよって。高くて行けないけど、あそこに行くのが憧れだとか。うん。あの、なんていうの、プリウスしか買えないけど、いつかはレクサスに乗ってみたいみたいな。
ああ、はいはい。
うん。そういうんだったらいいんですよ。お客さんが言うんだったら。
うん。
でも、こっちがうちはすげえんだぞっていう雰囲気で。違うでしょって。
なるほど。そうですね。俺はこれでやってきたんだって、もちろん、すごいお話なんだけど、うん。みんなに名の知れてることじゃないし、
そう、
そこは謙虚にですね。
そうなんです。
うん、うん、うん。
まあ、いつまで回したら長くなっちゃうけど、これ客だったらわかるんですよ、自分が。ガラガラのラーメン屋は誰が見たってまずそうじゃないですか。
間違いないです。はい。
行列ができてるラーメン屋はうまそうなんですよ。まあ、ラーメン屋だけじゃなくても、予約が取れない焼肉屋はなんかうまそうって、うん、行ってみたいって気になるじゃないですか。
なります、なります。
うん。どんだけすげえこと書いてあったって、いつ行ってもガラガラだっていう店は、多分ブランド化にはなんないし、逆に言うと美味しくない店なんですよ、そこは。一般客だったら。
そうですね。
どんなにカッコつけても何しても偉そうなこと言ってみても、お客さんはいつでもガラガラの美容室は、一般から見たらうまくない美容室なんですよ。
うん、
上手な美容室じゃないんですよ。
はい。うんうん、
そこをね、こう、その、こっちとこっちの頭でちゃんと切り分けないと、経営者の頭で考えないと、いかんよね。
シビアに。そうですね。
一部の人には厳しい話だったかもしれませんけど。
はい。でも、うん、わかりました。ホームページは、まあ、すぐ着手。
着手。
はい。で、SNS は、まあ、始められるタイミングで、なるべく早く、とりあえず、あのお客さんのためになる情報をアップすればいいと、無料でできるから、はい、わかりました。
避けては通れないです。
避けては通れない、はい、
頑張りましょう。
そうですね、はい、これから先求人もそうですしということで、はい、わかりました。ありがとうございました。それでは最後にお知らせです。美容室経営者のための集客売上アップの方程式ポッドキャストでは、皆様からのご質問を募集しております。ポッドキャストの詳細ボタンを押していただきますと質問フォームが出てきますので、そちらからご質問をいただければと思います。それでは今回はここまでとなります。また次回お会いしましょう。佐藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。